それでは今日、この詩編の23編の最後の部分ですね。一番最初の一節で、すでに全体の内容が含まれているということを、最初の時にもお話ししたわけです。詩が私の羊飼いであると。そして私は何も欠けることがない。あらゆることに満たされると。この満たされるということをいろいろに二節以下で、まあ、言い換えてあるわけですね。憩いの水の、命の水、言い換えらせてくださると。たとえ死の影、死に瀕するようなとこでも恐れないほどに力に満たされると。無知も杖も苦難のことであっても、ま、それは正しい道を行くためのことだと。まあそういういろんな苦難もそのように、受けておることができるので、苦しいことあっても欠けておるというふうな気持ちでないということなんですね。それに苦しめるもの、これは敵対するものを自分の命をマスターしようと思うような人の前でさえも杯を良きもので溢れさせてくださると、食卓を整えるとか霊的な、まあ、そういうことはみんなで欠けることがないということを詩的な表現で言い換えてあると。で、この最後。これは詩が私の羊飼い。当然これは常に共にいてくださる。共にいて導く。詩が私を緑の原に休ませる。伴ってくださる。これは共にいる。そういうことを受けているわけですね。最後。命ある限り、恵みと慈しむ、いつも私を、追うという表現はここだけですね、これが。追うというのは、これは、アブラハムがですね、略奪に来た者たちをどこまで追跡したと。そして捕虜を取り返したという記事が創世記にありますが、そういう意味で追跡する、追いかけていくと。非常にこの、強い意味のことはですね、命ある限り、恵みと慈しみがいつも私をずっと追いかけてくるほど、恵みと慈しみは不可分なというわけですね。多くの場合は、まあ大多数の人間はですね、そんな恵みや深い愛だなんていつも私から離れているわと。ずっと以前からそんな信じたものはいつもなかったと。そもそも母親や父親からも、恵みと慈しみを受けなかったと。あるいは学校行っても勉強がうまくできなかったから、まあ、恵みも慈しみどころか差別され捨てられたとか、大きになっても、うまくいかないと。仕事に行ってもうまくいかない。人生は本当にこんな恵みと慈しみはどこにもないということで、自らの命を絶つ人は年間2万人。実際ははるかに多いと。未遂とかは、あるいは原因不明とかも入ってない。不審死という名のもとで、国際的には不審死も数十パーセント入れる、自殺に入れるのに入れてないんですね。原因はっきり遺書とかがなくって、はっきりわからない。で、死んでおったと。自殺にカウントしないとかいうこと。そういうふうに、こんなことは一般的には考えられないことですね。実際私たちが信仰を持っても様々な困難、自分の病気にしても、家族の病気にしても、あるいは仕事上、交際関係、人間関係、まあ、そういう様々なこと、まあ、病気、自分がもう病気になっても、それだけでも常に苦しみが私を追っかけてくる。その病気がひどかったら家族もですね、それに倒れたり、家族も介護に疲れて果てて、もううんざりすると。そういう気分の重いものがいつも追っかけてくるというのがこの世であると。悩み、悲しみ、苦しみ。だから、恵みと慈しみがいつも私を追いかけてくるほどに、不可分にこう、それが来ると。途切れることがないと。まあ、考えられないような。ですが、これは確かに敵の前、苦しめるもの、まあ、ステパノのような実際に殺そうと激しい敵を持っている前でも、確かにこの前も触れたように 彼の生涯で最も聖なる霊を溢れさせて、天が開けてキリストまではっきり見えたと。天の。で、深い祈りの気持ちで、彼らは何も知らずにやってるんだから許したまえと。彼の再現を祈ったと。まさに溢れ出る祈りだ。杯に、彼の霊的杯が溢れたから、あのように祈れたと。ということで、彼の場合、本当に恵みと慈しみが、そのような危機的状況でも、自然に追いかけていくように、不可分につながっていたと。これは、だから、死の影の谷も経験し、どんなことがあっても敵対するものも前にしと。この死は、決してその、牧歌的なのんびりしたものじゃないと。人生の極めて深刻な体験をも得た上での到達点を言っておると。そしてまた、キリストに本当に結びついた時には、このような状態がそれぞれにその程度の差はあれ、これ起こるという予言にもなっているということですね。で、これは、日本に来た平凡にしても様々な宣教師、苦しめるも、まさしくですね、敵対して殺そうとするもの、散々残酷な拷問もしようとするようなもの、であってもなおかつ、溢れさせて、そこから福音を溢れさせていこうと。そんな本来ありえんようなことが、まあ、キリストの霊が行くところ起こってきたということですね。前にも触れた柳原太道が訳した初期のもの、法典30年という、クリスティというイギリスから来た医者で伝道者がですね、全くの偏見で大変な状況の中で、すごい敵も持たれたり、言葉もわからないし、風采も違う。実に、そして、住むのも厳しい寒い、イギリスの普通の生活とは考えられないような暗い土作りとか光もない。そんなところへあえて移り住んで、それでも敵のただ中で、絶えず良きこと、特別な治療をして、次第に信頼を得ていったと。そして福音を伝えていったと。ね、私自身が法典で生まれたために、それから、まあ、ずっと昔にですね、私が生まれるずっと昔とか、かなり以前からそのような人たちが入って、その非常に困難な中を、ここにあるように、絶えず苦しめる者がおっても、なおかつ、彼の心に、絶えず神様の聖なる力、油を注いで、そのように絶えざる祈りと、医療行為の実践、宣教ということをされた方がおったと。神様がそのような方を、まあ、いわゆる、無から有を起こすように、そこに起こしたというわけですね。だからこれは、そのように非常な困難、困難。文字通り命を場合によって失われる。自分の健康も害する。いろんな肺結核で重度の人が次々運ばれてきたりするということですね。そのようなありとあらゆる困難の中を経てきたような人をもう全部、まあこれは見通した上で書かれてあると。初めて読んだらとてもそういうことも思いも弱らない。若い時に読むと、そういうこの世の想像つかないような老年の困難とかいうことも、到底思いつかないということもあって、なんだか前半ののどかな風景を思い出すと、それも大違いだったんですね、本来は。人生の本当に身の老苦を困難、辛苦を超えた人の精霊による到達点と、究極的な到達点がここに記されているということです。でもこういう詩だからこそ、何も人生経験もない、そういう深い苦しみ、この世の中の深淵というものがわからない人でも、なんか心惹かれると。まあ、イエス様の言葉もそうだと思うんですね。イエス様の言葉自身が、 どこまで深いかわからない深淵を持っていると。深い淵のようなものを持っている。けれども、何にも人生の深みを知らない人でも、あ、こんなこともある。パッとこう何か惹かれるものがあると。いうことですね。で、この恵みと慈しみとありますが、こういうようなことは、やはり言語に従って、見ておくとより、本来の意味がわかるわけなので、恵みっていうのはこの間の命の水の詳しく書いたように、旧約聖書においては、使われ方と、新約聖書の使われ方と大きく違うわけですね。この恵みと訳された言葉。旧約聖書においてもいろんな何種類もの言葉があって、それを恵みといろいろ訳されている。本来は憐れみと訳されることのずっと多い、はあなんていうことも一部では恵みと訳されている。ところが新約聖書になると、カリスという言葉に集中されるんですね。統一される、ほとんど。それ恵みの内容が非常に、ピタッとこう焦点が合うように、定められてくるからです。旧約聖書では、作物が豊かである。あるいは、良い人と結婚するとか、いろんなものを、作物に何でもですね、人に出会えても何でも、良いことは何でも恵みと、訳するわけです。現にここもですね、恵みっていうのは、頭部は以前から何度も命の水に書いたりしていますが、良いとか好ましいとかですね、優しいとかですね、利益があるとか、香り良いとか、人柄が良いとか、美味しいとか、もう何でも良いことは頭部で表せるわけです。もちろん道徳的に良いということも含まれるわけです。だから決してこれは、善と道徳的な意味だけでは決してないわけですね。ところがこの重要な言葚が、エデンの園で、単一に善悪の、善と訳されてしまったわけです。善悪の木なんて、そしてその日本語の訳を元にして説明されたりすることは本当に多いですね。この頭部ということを、繰り返してみた。20種類、30種類以上あるんですね、訳語は。日本語の訳。それから様々な良いことは何でもかんでもこの頭部というのであって、その中の一つが善とも訳されるわけですね。ですから善悪というふうに善というふうに限定されて非常に狭い意味で誤解してしまうわけです。私も初めて読み始めて、善悪を知ったら死ぬやんておかしいじゃないかと。神様に従え、従えって言ってる、神様にすることは善、良いから従えって言う。それもわからなんだらですね、悪魔に悟り何もわからんな。無意味になるわけですね。善悪を知ったら死ぬんだなんて言ったら。神様善を知るために来たんだわけですよね。知らせるために様々な教えを捨てられたりするのは、実感にしても。父母を病え。偶像性の。これは良いこと、善だから教えたわけです。その善悪を知ったら死ぬんだな。そんな、ようなことあるはずがないと私、最初に言い始め、50年前から、どうしてこんな方の不可解なこと書いてあるのかと。ところがそれ単に翻訳の訳語の問題なんですね。英語であれば goodness と訳するわけです。あれは good。good and evil と。グッドっていうのはですね、単に善だけでは決してないですね。このバズイ事件で言ったらたくさんの意味です。これは、初歩的な英語の力がない場合でもですね、例えば弾いてグッドマンって、人柄にもよし、This fly is good. 花の美しさにもよ。なんか、例えば、This clay is good. このカレーはグッドだとか、ですね、美味しいとか。人柄でも、味わいでもですね、雰囲気でも、良い意味でも、何でもグッドで言えるわけです。ですから、そういう意味で、善と到底限らないわけですね。善というと非常に限定される。この花は善だと。この機械は善だ。の言い方しないわけです。善というのは人間の道徳的なことに関してしか使わないわけですよね。このご馳走はとても善だ。なんて誰が言いますかね。ところが、頭部とか、グッドだったらそう言うわけです。 食べ物にしても good、 あるいはヘブライ語でトーブと。ですから、あの、エデンの園にある、トーブとラーと、その木というものは、決してその善悪の木ではないわけです。全道徳的な。良い子悪い子知った死んだと。そこから非常に多くの説明、そんな風に日本語の単なるその訳で説明して、わけがわからんことになっています。だから、私はそれで初めて目を開かされるとずっと前に、それももう、40年も前に、ケンブリッジ大学から出てる、この、あの、創世記の仲介を見て、それで初めてはっきりしたわけですね。ケンブリッジバイブルコメンタリーのシリーズっていうのがあるわけですね。日本語にはこれは翻訳にならないままだったわけですけども、結構ではトーブとラーであらゆることを意味すると。まあ、当時の、あの、慣用句のようなものだと。そこで、その時私はヘブライ語ってまで自分知らなかったわけ、学び始めたわけですけども。だから、これは要するに、あらゆることを単に知るという気だと。いろんなことをですね、知るということを追求、そればっかり言った死に至るということなんだというんです。これはもう本当にそうです、ね。原発にしても、AI にしても。いろんなことを知れば知るほど、この限界、地球はどうなのか、このような悪はどうなのか。知れば知るほど、もう本当に気力がなくなっていく。とてつもないその悪の力の大きさ。信仰というものは神を信じる、信じた上での英知と。で、なければですね、知れば知るほど人間は命を得るんではなくて、至るということなんですね。これは歴史を通じてそうなってきつつあるわけです。例えば爆発ということに関して、爆発物を作ることに関して、ノーベル賞の創始者のノーベルはそれを知った上でしてたんです。だから死の賞に死ぬことを商売としたとまで言われたわけです。あれによって第一世界大戦、莫大な人たちが死んだわけです。さらにその爆発物をさらに巨大にしようと思って、そのうちに原子核の内までどんどんどんどん知ることが追求されて、キュリー夫人もその一人になってしまったわけですけども、湯川さんも。そうして出来上がったものが一発で何十万、スイス爆弾であれば何十万どこない。100万人の大規模な人間を死んだり、大怪我をさせたりすると。知るということを追求していったら本当に死に至る。今のコンピューター、AI 関係でもそうですね。徹底的にそれやれば、本当に人間をいじめていくでしょう。でもそれを乗り越えることは唯一この神の力を受ければですね。何が起こっても今日の支援がまさにそれを言っているわけです。我々を苦しめるものはこういう、いわゆるこのコンピューター的な知識っていうものはこれから、ロボットとか AI というものを苦しめると。兵器でもそうですね。それから、ああいうドローンみたいにこれの兵器を搭載して、無人停車して爆撃すると。宇宙からでもやると。そういうような苦しめるものを前にしても、なおかつですね、いかなる時代になっても、我々に霊的杯を溢れさせることができるのはただ神だけなんですね。一般の教育や科学やら経験だのいうものはそういう大きなですね、大きな巨大な流れに関しては何にもすることはできない。こういう、この聖書の課題、展望する方は非常にこの、まあ、視野が広いわけです。いかなる事態にあっても勝利をすると。この聖書的な全能としかも真実の神様を信じないというならば、知れば知るほどまさにエデンの木。ここまで言えば洞察していっているということですね。単に知ること。様々なことを知る。善悪でなくてですね。トーブとラーでありとあらゆることになる。ラーもたくさんに訳されています。悪とか邪悪なものとかですね。不都合なこと。ですから、ここの場合は恵みと訳されているだけのことです。だから、英語訳ではグッドネス、大概。トーブはグッドです。良いということですね。ちょっとこれも入れておきます。こういうことはどうしても、このヘブライ語を出したり、他の訳を出したりしなきゃならないので、どこででもこういうことを言って、帰って、初めからこんなん外国語とか言い出したら嫌だという人たちもおるものだから、その点が本当の、ニュアンスを伝えることは難しいところもありますが、ちょっとこれ出しておきます。 ニュー・リバイズ・スタンダード・バージョン。プロテスタントの代表的な一つですね。この、Surely goodness and mercy shall follow me。ここで見たら、shall を使ってる。これ必然を表す。助動詞ですね。本来の shall の用法です。で、この shall がですね、現代の英語では、日本が平安朝のような、あるいは文語の豊かな意味が失われて、非常に平凡な口語になってしまっているのと同時に、どこの国語でも大体は平凡な意味に傾くわけです。英語もこのシャルを使っても若者があんまり使わなくなって、このシャルの意味もまで、ミリで代用させるようになってしまっている傾向があるんですね。でもこういう重要なところでは、新しい訳でも、こういうふうにシャルを使っているわけです。他の訳は大体もウィルにしていますが、確かにですね、goodness and mercy。良きことと、この場合、マーシーにしてますが、これ、ヘステントですから、普通は愛ですね。二足心に愛。shall follow me。私に必然的に従ってくる。おしゃれで、その強さが出てるわけですね。follow me all the days my life。私の生涯の日々ですね。all the days of my life ですから、私の生涯のすべて。で、さらにシャル。I shall dwell in the house of the Lord. My whole life long. このシャルです。私は、主の家に住むことが必然だと。そのようになるのだと。なってると。My whole life long.ね、命の続く限り、そのように、これ、シャルで、これも本来のシャルを使っているわけです。ですから、この口語訳のよう、いや、今回、ね、この詩編の三次のように、とどまるであろう、毎回言ってね、であるの、このうはですね、推測か意思しかないわけです。であろうと言ったら推測では、推測になるんですね。意思でないから。多分そうなる。生涯そこに多分とどまるだろうと。だろうって推測なの。だろうときのうは。で、この6節の恵みという詩、私を追うと。これはもう断定形ですね。私を追うんだと。と同じ後もそういう断定形なんですね、本来。死の家に私は帰り、生涯そこにとどまるんだと。とどまることになるんだと。そのぐらい、この恵みの世界は必然的にそうなってるんだというわけですね。悪は入り込んだりしないんだと。で、この詩の最後のところが、主の家に私は帰って生涯とどまると。ここで今日の次第ですね。そして、主の家に帰るっていうのは、これは神殿に帰ってとどまると。それは象徴的な意味なんですね。神殿と神の男です。ですから、現代においては、神殿はまさにキリストなわけですね。ヨハネ福音書であるように、神殿を対して3日目に建て上げると。40年もかかった神殿を3日目に建て上げると言ってますとか、で、それもキリストを裁く大きな材料にされたぐらいですが、私たちにとって死の家はキリストそのものです。キリストの帰って生涯、そしてこのところ新約になって、生きている生涯であって、文字通り、死にも、たとえ殺されても事故で死んでも老齢であっても、あるいはだんだんと脳の細胞がダメになって、意識が不明になっていっても、なおかつ神様は留めてくださると。生涯、さらには、文字通り永遠に主の家、キリストの内に留まると。旧約聖書は新約聖書をはるかに予言しているという側面があるわけで、キリストこそはこういうことをすべて完全な形で成就している。本当に私たちが聖なる栄誉を豊かに受けるほど、この6節にあるように、何事が起きても、あらゆる良きことと、慈しみ、 まあ、ヘセッドは太陽の場合、慈しみ、ないしは愛と、神の愛を表していますが、いつも私を、見せてくれし、後ろ振り返ったらいつも神様の良きこと、様々な良きことと、慈しみ、愛があると。そして主の家であるキリストにいつも帰って、そこで留まることができると。このことが、イエス様も、ブドウの木の例えで、我が家に留まれ、そうすれば私もあなた方の家に留まるのだと。言い換えたら、我が愛に留まれと。ここでもこの慈しみ、愛はそうなんですね。いつも愛を追いかけて、キリストは愛そのものである。そこに私たちも帰って、そこに留まる。我が愛に留まると。我が愛に折れた文学でありますが、まあ、そのことにつながってくるということです。はい。それでは、今日は、まあ、最後に、そういうことで、私たちの、いわば、始めであり、終わりであると。主が羊飼いであって、導いてくださる。始めで終わり、最後まで導いてくださると、共にいて、私たちを死のうちに住むことができると。私たちの方から捨てない限りはですね、そのように対峙してくださるという、非常にこの、強力な神様の愛と、体験に裏付けられた、そしてまあ予言、神の言葉にも裏付けられたことが、ここに、まあ私たちは知ることができるということです。はい、以上です。